もっと教えて横手市議会。もっと教えて横手市議会。私佐藤美園が横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。このコーナーは毎週第2第4月曜日のお昼、そして翌日の火曜日の朝にもアンコール放送でお届けしています。現在横手市議会では、より開かれた議会を目指し、議員が一丸となって議会改革に取り組んでいます。その活動の一環として、議員が直接市民の皆さんに議会の活動状況や審議内容を報告する議会報告会、意見交換会を開催しています。6回目となる今回、6月26日から7月7日までの間、各地区会議との共催により市内16カ所で開かれました。今回のもっと教えて横手市議会は、会場の一つである大森地域局からレポートでお届けします。今日は6月30日、議会報告会、意見交換会が行われている大森地域局に来ました。午後6時から始まり、閉会した今の時間は8時半を過ぎています。今日は大森、白山、川西、各地区の合同で行われました。一部と二部に分かれて実施され、一部では昨年度議会で審議された2つの事業、地区交流センター化と横手市財産経営推進計画について現状報告がありました。二部では横手市の課題について市民の皆さんと意見交換を行いました。それでは横手市議会の議員の皆さん、参加した住民の皆さんの声をお聞きください。
お話を伺うのは班長を務めた高橋誠吾議員です。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。班長の高橋誠吾です。前半の部分は2つ課題ありました。地区交流センターについてと、財産経営推進計画 FM 計画ですけども、1点目の地区交流センターについては、大森地区はたくさんの地区交流センター化がもうなされてますので、私たちの報告というよりも皆様方からやってみてどうだったというような意見を、いただいたというふうに今回は感じました。やはり大森地区は地域づくりに熱心というふうに感じました。そういった皆さんの意見が、率直な気持ちがすごい伝わってくる今日の議会報告会でした。
今回の議会報告会、意見交換会、6回目となりますが、どうですか？
はい、6回目ということで、だいぶやってるということの定着はしてきてるんですが、やはり足を運んでいただくということに関しては、まだまだ私たちも力不足ではないかなというふうに思ってます。我々のイメージはもうちょっとたくさんの方々に来ていただいて、もっとたくさんの意見を聞きたいなというふうに思ってます。
今回は3地区合同で20人以上の方がいらっしゃってましたね。
はい、3地区合同でした。確かに、20人という数字が、多いやに聞こえるかもしれませんけども、3地区じゃあどれだけの方が住民としているのか、その中から見て20人というのはどうなのか、私たちの多分宣伝不足というのもあると思いますので、今度はもうちょっと参加していただけるような形作りもしていかなきゃいけないかなと思ってます。今日はそういうふうに感じたところです。
参加した斉藤公子議員からは、市民の皆さんももっと自分たちの声を上げてほしいという意見がありましたね。
はい、確かにそうですけども、やはり我々の報告も硬いのかもしれません。皆さん方が答えづらいような、意見しづらいような我々の、議会報告会の仕方なのかなというふうに思います。その辺ももうちょっと住民と気軽に話し合えるような形を作っていくのもこれからの課題かなと思ってます。
今回出た意見などは今後どうしていくんでしょうか？
はい、意見質問と様々ございますので、こういうこと聞きたい、市長に届けてくれっていうのはもちろん市長に伝えます。 まあ、市長に伝えながらもそうですし、我々ももう少し噛み砕いて議論したいというふうにも思ってます。
はい、お話を伺ったのは班長を務めた高橋誠吾議員でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いて各地区会議の議長の皆さんのお話です。
では大森地区会議の議長備前次男さんにお話を伺います。まずはお疲れ様でした。
いやいや、とんでもないです。ご苦労様でございます。
会が終わって率直な感想をお願いします。
ちょっと不満ですね。やっぱり議員の方々が何をできるか、相手は市長であり行政であり、議員の力がちょっと心配ですね。
備前さん、こう意見交換会の時にもすごく活発な意見を出していましたが、やはり気になるところは桜草でしょうか。
いや、私のどうのこうのってんじゃなくて、今大森町として一番の問題は行政に対して言いたい、まあ、市長ですよね、言いたい言葉が桜草どうすんねんという感じだし、それをはっきりさせてもらいたいと。他の地域の、まあ、いろんな施設ございますけれども、もうそういうのは我々関係ないんです。桜草がどうなるかなんです。
議員の皆さんからもいろんな回答があったと思いますが、
いやね、他の地区の議員の方々が来られても桜草の問題に関して話してもちんぷんかんぷんなわけですよ。だから大森出身の議員さんでも話してもらわないとね、わかんないですよ。
今後議会そして議員の方に期待することを教えてください。
あんまり期待はしたくないんですけれども、もう少し強くなってもらいたいですね。市長に対して、あるいはその行政に対して、やっぱりしっかりとした意見としっかりしたものを持ってもらいたいです。希望でございます。
それでは続いてお話を伺っていきます。川西地区会議の議長太田和明さんにお話を伺います。お疲れ様でした。
はい、どうもお疲れ様でした。
今日参加してみていかがだったでしょうか。
今日まず当初こうご案内のあった中で交流センターの件、それから FM 計画の件で県の方からこういろいろご説明するというようなことで、大変期待を持ってきました。ね、
期待に応えるような回答などはありましたか。
ありました。ね、特に交流センターの件につきましては、やっぱりこれからは地域でいろいろやっていかなければならないというようなことで、今私たちも、どうするかということで今始終検討しておるところでございます。
リーダーの育成がなかなかうまくいかないというふうなお話もありましたけれども、いかがでしょうか。
やっぱりそれはどこの地域もあるのではないかなと思います。私の方も各集落からさまざまな方をこう委員としてお願いしてますけれども、やはりこれからは地域のリーダー、それからやっぱり川西区をこう何とするかというような方をこう模索しながら、いろいろな課題に取り組んでいきたいと思っております。
今後議会議員の方に期待することをお願いします。
強いて言えばですね、やはり今日もお話ありましたけれども、西部地区も良くなっていくような政策を議員の皆さんにも考えていただきたい、そのように思います。
続いて白山地区会議議長佐々木磯勝さんにお話を伺います。お疲れ様でした。
どうも。今日はちょっと疲れました。私は
会議いかがだったでしょうか。
やはり議員の皆さんと直接こうお話しして作れるということは非常にこういい経験になったと思ってます。
先に議員の皆さん議会の動きが見えないということでお話があったんですが、それに関してはいかがでしょうか。
やはり直接話してみるとそれなりに見えてきますけれども、議会傍聴もなかなか、できないような状態なので大変有効だと思います。
今回議員の皆さんの熱意ですとか誠意というものは伝わりましたか。
それは伝わりました。中でも今のセンターの問題とかまた FM 計画等それについてもやはり熱の入ったお話になりまして非常に参考になりました。
今は年1回の開催ですけれども、
いやこれはね実はできるようだったら年2回ぐらいはやってほしいなと思います。
今後議会そして議員の方に期待することを教えてください。
いや、やはり話す機会が少ないので自分ももっと傍聴なれなんなれしていかないとこういいムードができないかなと思ってます。
ここまで大森地区会議議長備前次男さん、白山地区会議議長佐々木磯和さん、川西地区会議議長太田和明さんのお話でした。おしまいに会を終えた播磨弘和議員のお話です。
それでは播磨弘和議員からお話を伺います。お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。
最初の報告が30分、そして後半の1時間半が意見交換だったんですが、いかがだったでしょうか。
はい、議会からの、議会報告、これにつきましては非常に市民の関心が高い内容を今回、情報提供という形で、皆さんにお知らせをしております。でただ一方的な議会からの報告だけでは、なかなか市民の皆さんとの距離が縮まらないなという思いの中で意見交換会を主な時間を割いて行うようにしておりますので、今日も、そういう意味では非常に良かったなと思っております。
たくさんの意見が出ましたね。
はい、特にやっぱり大森地域の課題というのが非常に見えたなという思いの中では、温泉施設に関する、議論が、相当多かったのかなというふうに感じておりました。
そうですね、皆さん桜荘への関心は高いようでしたね。
はい、やはり地元の温泉でありますので、何とかしてこう残してほしいという大森地区の皆さんの、熱意を感じましたし、これは各温泉を持っている各地域の方々のもしかすると共通な願いなのかなというふうにも感じました。
あと先ほど議長の方からお話がありましたが、出身の大森出身の議員さんに来てほしいと、この意見についてはどうでしょう。
前にもそういう意見をいただいております。で公聴委員会の中でも多分話し合ったと思いますけれども、実際の議員の数とそれから開催する場所との兼ね合いの中でなかなか調整が難しいという現実もありまして、そういった部分では、必ずしもご要望に沿いかねる部分があるということを、ご理解いただきたいと思います。
大変議員の皆さんの熱意そして誠意が伝わったと議長の方からお話しいただいておりますが、この件についてはどうでしょう。
はい、非常にありがとうございます。市議会といたしましても議会を飛び出して市役所を飛び出して、こういった形で市民の皆さんのところに、足を運んで直接声を聞いて、いろいろこう意見の交換それから教えてもらうということは非常に大切なことだと思っておりますので、今後も積極的に行っていきたいと思っております。
お話を伺ったのは播磨弘和議員でした。
はい、ありがとうございました。
毎週第2第4月曜日にお届けしているもっと教えて横手市議会、そろそろお別れのお時間です。今回は市政や議会について意見交換を行う議会報告会意見交換会の模様を会場の一つである大森地域局からレポートでお届けしました。この番組は火曜日の朝もアンコール放送でお届けしています。 こちらもぜひお聞きください。次回も横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。お相手は佐藤美園でした。